SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日はシドニーを拠点に活動するシンガーのアナイスさんに、ご自身がアンバサダーを務めるシングアジアフェスティバルと歌手としての活動について話を伺いました。アナイスさんはフランスと中国のルーツを持ち、日本で生まれ育ったポップシンガーです。現在はシドニーに拠点を広げて活動しています。主催者のリチャード・リナウドさんによると、シングアジアフェスティバルとは来年10月に開催されるアジア48カ国のアーティストが集まる音楽とエンターテインメント、食の祭典です。アナイスさんは先月30日、メルボルンで行われたシングアジアフェスティバルの開催を祝福するティーザーイベントにアンバサダーとして出席しました。なぜシングアジアフェスティバルのアンバサダーになることを決めたのでしょうか？
はい。シングアジアフェスティバルの、アンバサダーになることを決意したのは、このイベントが若いアーティストを発見していくようなイベントなので、音楽やエンターテインメント業界を含む方々に若い方の音楽を届ける素晴らしい機会だなと思ってアンバサダーにならせていただきました。
4時間にわたるティーザーイベントには、自治体、企業やスポンサー、アジアコミュニティの代表など160人を超えるゲストが出席しました。イベントにてアナイスさんは自身の歌声を披露しました。他にもオーストラリア人シンガー、ケイト・セブラノさんなどがパフォーマンスを行いました。はい、イベントに参加してみて実際いかがでしたか？感想をお願いしたいです。
はい。私を含んで、4人のアーティストの方が歌われてたんですけど、すごいやっぱ皆さんのレベルも高かったし、私自身も歌う側としても楽しめたし、聴く側としてもすごい楽しいイベントになったので、すごく思い出に残ってます。
シングアジアフェスティバルについて、2025年にフェスティバルそのものが行われると思いますが、はい、フェスティバルについて皆さんに何を知ってほしいと思いますか？
はい、シングアジアフェスティバルの主催者は新しいアーティストを心から大切にしていて、新しい才能を発見し輝かせる場を持つことに非常に重きを置いているので、そちらのことを知ってほしいです。
シングアジアフェスティバルは来年10月12日間にわたって開催され、その中ではアーティスト同士が歌声を戦わせるコンペティションも催されます。フェスティバルはテレビやラジオの生放送、オンラインなどで公開されます。続いてアナイスさん自身の歌手としての活動について伺いました。アナイスさんはなぜ歌手を目指そうと思ったのでしょうか？
はい。私は日本で生まれて育ったんですけど、やっぱり私のルーツがお父さんがフランスでお母さんが中国なので、見た目もこう日本人に見えなくて、いじめを受けた経験だったりっていうのが幼い頃にありました。でそれで私自身がすごく音楽を聴いて前向きになれたし、すごく毎日音楽のおかげで楽しく思えるような生活ができたので、私もその誰かを楽しませるような歌手になりたいなって思ったのがきっかけで今歌ってます。
実際歌手として活動されていて、ここが難しいとか壁にぶつかったような、そういった経験はありますか？
はい、そうですね、私自身自分で自分の楽曲を制作してるんですけど、やっぱりその伝えたいことを全部歌に込めるっていうのは、歌詞もそうですし歌い方もそうですけど、100% の思いをやっぱ込めたいと思って作ってるんですけど、なかなかその納得いかなかったりっていう、その制作する時が結構大変です。
こうその中でも歌手としてやりがいに感じることや、ここが本当に楽しいというようなことは何でしょうか？
はい、もちろんやっぱり聞いてくださる方がいて成り立つ職業だと思っているので、 SNS 上で曲を聴いてくださったりメッセージをいただくこともすごく嬉しいですし、やっぱ一番は実際にお客さんの顔を見て目の前でパフォーマンスさせていただけるときが、本当に頑張ってよかったなって、もっと大きい舞台に立ちたいなって毎回思います。
現在はなぜシドニーを拠点に活動しているのでしょうか？
はい、私自身海外で活動するシンガーになりたくて、そのために自分の英語力の勉強もそうですけど、日本以外のところでライブをするっていうことが夢だったので、日本から出てきて今シドニーを拠点に頑張って見てます。
日本から実際にオーストラリアに拠点を移してみて、歌手としてのキャリアに何か変化はありましたか？
はい、やっぱオーストラリアの方が日本よりより音楽文化っていうのを私はすごいあると感じるんですけど、オーストラリアに来たことによって、その大きなホテルだったりすごい大きな会社の方からブッキングされて、よりでかいステージで歌えるようになったなって思うので、すごく自分としていいキャリアを作れてるのじゃないかなと思います。
アナイスさんの歌手としての次の目標をぜひ教えていただきたいです。
はい、オーストラリアでもシドニーでたくさんのところで歌わせていただけたので、もちろん日本とオーストラリアで今まで以上にライブをして曲も増やしていきたいんですけど、また違った国にチャレンジしてもっと活動の幅を世界に広げていきたいなと思います。
アナイスさんがご自身の曲を通して聴いている方々に伝えたいメッセージとは何でしょうか？
先ほどアーティストになった理由のところで話させていただいた内容と少し被るんですけど、やっぱり皆さん毎日辛いことだったり嫌なことっていうのが必ずあると思うんですよ。そこで私の曲を聴いて少しでも元気になれたり、歌詞に共感していただけたり、その毎日の生きる一歩を踏み出せるような曲になれたらなと思うので、そういう思いで私の曲を聴いてほしいです。
アナイスさんは今年新たにニューエイジという全8曲のアルバムをリリースしました。アナイスさんは20代になった自分の背景と重ね、夢や恋愛すべてにおいて新しい時代、新しい環境でも生きていくという決意を込めてアルバムを作ったと語ります。またアナイスさんは今月スーパーガールというニューシングルをリリースしています。シドニーを拠点に活動するシンガーアナイスさんへのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。